装飾が施された大きな正門から白馬にまたがり真っ白な着物に身を包んだ女性と、その馬の手綱を持ち前で誘導する白く軽そうな甲冑を着た騎士が入ってきました。屋敷で働く者たちは皆正門に集まり、深々と頭を下げ出迎えました。
メーズ様、よくぞお越しくださいました。
手厚い歓迎、痛み入ります。ザラ様もお元気そうで何よりです。
白き勇者は20年の時を経ても相変わらず美しいですな。そちらの殿方は？
この者は私の護衛をしてもらっているニーナと申します。
ほう、レーズ様にしては珍しいですが、護衛の者を連れてこられるとは。息子にも明日の護衛を命じておいたが、いらぬ世話だったかな。さあどうぞこちらへ、宴の用意ができておりますぞ。
恐縮です。
豪華な装飾の施された中庭には白い長テーブルが用意されており、贅沢な食事が所狭しと並べられていました。レーズたちが席に着くと同時に踊りや歌などの出し物が始まりました。
母上、何ですかこの大騒ぎは。遊びに来たわけでもないのに不謹慎です。
そう怒ってはいけません。貴族たちのしきたりです。彼らなりに私たちを歓迎してくれているのですよ。
いかがですか、料理の方は気に入ってくださいましたか？
あ、ええ、まあ。
そちらの方はいかがですかな。最近では手に入りづらくなったノウサギのステーキですぞ。
白の騎士は肉がお嫌いか？それとも無言のところを見ると口がなくて食べることができないのかな？
なんだこの男は。男のくせに長髪でチャラチャラとした衣装を着て、おまけに色白で見るからに弱々しい。
これいざく失礼だぞ。おお、レーズ様、紹介が遅れました。息子のイザクです。護衛の方もどうぞ遠慮せずに召し上がって、明日のためにも力をつけてください。
レーゼはイザクににこりと微笑みかけましたが、ニーナの方は売られた喧嘩は買うとばかりに言い返してきました。
ふん、こんな可愛いウサギを食さなければ力が出ないなんて、クロマ力とは不便なものですね。
ほう、白だろうが黒だろうが、人間が生きていくのに必要な栄養を取るだけのことではありませんか。それとも白の使い手になると空気だけで生きていけるようになるのかな。便利ですね。
そんなおとぎ話に出てくる仙人のような真似ができるか。野菜や魚やヤギの土で十分だと言っているのだ。ウサギは頭がいい動物だ。痛みも感じるだろうし、かわいそうだ。
白の魔導は慈愛の心が力の源だと聞いたが、あなたのように差別心を持つ人間でも白の使い手になれるのですね。
何？
だってそうでしょう。頭がいいから傷つけない、悪いから殺してもいいなんて、差別以外の何者でもない。
何だと？
自分本位の傲慢な考え方だ。
黙って聞いていれば、私のことだけならまだしも白魔導そのものまでも侮辱するとは許せん。勝負だ、剣を抜け。
望むところだ。白の魔導がどれほどのものか試させてもらおう。
イザク、いい加減にしないか。人の子供尻を捕まえて喧嘩を吹っかけるなんてお前らしくもない。
ニーナも引きなさい。イザクさんの言う通りですよ。 お前の心が未熟なのです。
一度は興奮して立ち上がったニーナでしたが、デーゼに制されてまた席に着きました。
私としたことが申し訳ありませんでした。どうぞお二方ともごゆるりとお過ごしください。
大変失礼をしましたな。
いえ、イザク殿はザラ様のご子息だけあって聡明で勇気にあふれていらっしゃるようですね。
お恥ずかしい限りです。ところで黒木を説得できそうですか？
正直無理だと思っています。ケテリウスはもはや昔の彼ではないと思います。
それはどういう意味ですか？
帝王ルシファーを倒した時実体は崩れ去りましたが、その直前に魂が逃げていくのを感じました。私はそれを他の勇者たちに伝えましたが、皆が気のせいだと。でもその時からです。皆がケテリウスに違和感を感じるようになったのは。
では黒き勇者に帝王の魂が取り付いたというのですか？
おそらく。もともとケテリウスはルシファーの血を引くものでした。しかし人間の母親を持つ彼は人々の魂を喰らうルシファーの世継ぎとなることを嫌いました。そして我々の仲間に。でも彼に流れる血がそのままでいさせてはくれなかった。
他の勇者たちもそのことは知っているのですか？
はい。青き勇者は正義感の根源のような人です。ルシファーの復活とその力に対抗するため建国と人集めをしています。赤き勇者は平和を好む人です。建国は人々を守るため。
このままでは世界が三つに裂かれてしまいます。黒き王に仕える私たちだってそんなことは望んでいない。
わかっています。でも、この流れは止められないでしょう。私は明日、ケテリウスの元へ行きますが、本当にケテリウスにルシファーがついていたら、私は殺されるでしょう。
なんですって？
話を聞いていたニーナが驚き、わなわなと震え出しました。デーゼは動揺するニーナをなだめるように、ニーナの腕を、テーブルの下で優しくさすりながら話を続けました。
私がたった一人で彼に会いに行くことはルシファーにとってまたとない機会ですからね。しかしそれ以外に真実を知る術はありません。そして真実を確かめることがあの時ケテリウスを救うことができなかった私の使命です。
死を覚悟した上での訪問なのですね。
そういうことです。それからこの度のことでザラ様の命も危険にさらされるでしょう。
黒き王がルシファーならレーヴ様訪問の手引きをした私も反逆罪で死刑は必至か。
ザラは肩をすくめ少しだけ悲しい顔をしました。そして腕を組み自分の屋敷をぐるりと見回した後、深いため息をつきました。
覚悟はできていました。大義のために犠牲になりましょう。
問題はご子息ですね。彼まで命を落とすことはないようにしてやらねば。
そうですな。手は打っておきますよ。